ください。22節からですね。私の聖書では90ページになります。11-22、はい、イエスは答えて言われた。神を信じなさい。まことにあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。天の様、あなたが子供たちをこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから御言葉を通して学ぼうとしています。生きる神ご自身が必要なことを語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんこんばんは。インターネットの方々こんばんは。おはようございます。こんにちは。今日は12月24日なんですね。明日は12月25日でクリスマスと、ね、今日はクリスマスイブということになります。それで昨日ですね、テレビの番組でやってたんですけど、カトリックの人とプロテスタントの人が出てきて言ったんですね。これは何かというと、12月25日はキリストの生まれた日ではありません、まあ、はっきり言ってますよね。もう誰でも知ってるわけですね。ですから誕生日ではなくて、誕生したことを25日に祝うんだって言ってましたね。でうまいこと言うなと思ってですね。でも私たちは25日がキリストが生まれた日ではないということを知ってますし、誕生したことを祝うこともしないんですね。その理由に関してビデオに出てますので、ちょっと見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今回はクリスマスについてです。毎年12月24日はクリスマスイブ、25日はクリスマスで、一般的にイエス・キリストが誕生した日として祝われていると思います。しかし実際にはイエス・キリストが誕生した日は12月25日ではありません。それはイエス・キリストの誕生を記したルカの福音書を見るとわかります。2章8節を見ると、羊飼いたちが野宿で羊の番をしていたところに主の使いが来てキリストの誕生を伝えたとあります。ここからこの出来事が起こったのは12月ではないことがわかります。ベツレヘムの12月の夜は寒さが厳しく、雨季に入っていることもあり、羊を放牧できるような時期ではなく、この時期に羊飼いたちが野に出ている習慣はないからです。それではなぜ12月25日がキリストの誕生日となったのでしょうか。それには諸説あります。一つにはローマ帝国時代に行われていた不滅の太陽の誕生日という異教の偶像の祭りが関わっていると考えられます。この祭りは冬至の時期に行われていました。冬至は太陽が昇っている時間が1年で最も短く、そこを境に長くなることから太陽の復活を祝っていたのです。キリスト教がローマ帝国の国教になった時に異教の習慣に妥協してこれを取り入れ、キリストの誕生を祝う日になったと考えられます。またローマ帝国で収穫祭として祝われていた農耕神の祭典がそのままクリスマスとして置き換えられたという説もあります。この祭りでは人々は歓喜し、子供にプレゼントを贈り、楽しい催し物を行っていました。この慣習がクリスマスのお祝いの中に残っているとも考えられます。さらにこの日はローマ帝国以前のバビロンなどの古代宗教に共通する赤子を抱いた母親に象徴される偶像を祝う日でもあり、単に冬至ということを超えた意味合いがあるという説もあります。いずれにせよ12月25日はもともと異教の偶像を祝う祭りの日であり、キリストの誕生日ではないのです。聖書にはイエス・キリストが誕生した正確な日付は記されておらず、イエス・キリストの誕生日を祝うようにとも書かれていません。もしも誕生日が重要なら聖書に書かれているはずですし、実際に初代教会でも祝われていませんでした。またクリスマスではことさらに幼子イエスが強調されていて、 聖書的ではないように思われます。もちろんイエス・キリストの誕生を私たちは喜びますが、一番重要なことは誕生日を祝うことではなく、神の一人子であるイエス・キリストが救い主としてこの地上に来られ、私たちの罪の身代わりとなり、十字架にかかって死んでくださり、3日目によみがえられ、贖いを完成されたことです。そして私たちは救い主イエス・キリストを信じ、罪を悔い改めれば完全に許され、義とされ、永遠の命が与えられるのです。それではまた。
ありがとうございました。ここで言われているように12月24日と25日はイエス・キリストの誕生とは何の関係もないということですね。ですから誕生日ではないということですね。しかし多くの教会はイエス・キリストが誕生したことを喜ぶっていうね、さっきも言ったようにうまいこと言うなみたいなねことなんですが、我々はその誕生したことを喜ぶことはしないっていう、そういう立場なんですね。それはどうしてそうなのかっていうと、聖書でイエス・キリストの誕生日を祝ってないっていうことが一つあるっていうことと、それからこれはローマ帝国の偶像の礼拝の日が移行してきたっていうことですね。その元は偶像であるということと、それとともにですね、この24日25日っていうのは一番お酒における犯罪が多く起こる日で、でアメリカではですね最も犯罪率の多い日であるということで、特に精霊が導いているとは思えないと、サタンの非常に強く働く日と逆に考えないと、ね、でそれが一つ受けられない理由なんですが、基本的なことはここなんですね。それは何かというと、ロバート・ユイン使徒団っていう使徒団に入った時に、主の十字架がね、その時にクリスマスやらないんですよね。で言われたんですね、クリスマスやらない立場ですよって。で、まあ、我々でこう考えたんですよね。でそれは聖書的に確かに25日に生まれてないからやらないっていうのはそうなんだろうけど、でもねクリスマスって楽しいからやめるってのもなっていう、それがまあ大体我々の考え方だったんですね。でその時にお祈りしたんですね、どうしたらいいでしょうかと、クリスマスやったらいいんでしょうか、やらなかったらいいでしょうかって。そしたらすごい不思議なことが起こりまして、3日後にクリスマスの考察って本が送られてきたんですね。まだ本になる原稿の、そしてコピーされたやつがね、ユミノさんから。でその時ユミノさんたちはねニューヨークにいたんですね。そして我々がそんなことを議論してるなんて全く知りませんでした。で祈ってるってことも全く知らなかったんですね。そしてね送ってきたのがまさに我々が祈っていた3日後なん。それでねそれを読んだ時に今言ったようなことが書かれていて、まあ我々に関する限りこれはクリスマスを止めているなと、ね、まあいろいろクリスマスを通していろんなことをやっている教会もありますからね、その中でいろんな導きがあるのでそれはそれでいいと思うんですが、我々に関する限りは完全にストップを受けたということでですね、クリスマスはやらないと、こういうことですね。ただどうぞ皆さんね、別に迫害はしませんのでね、隠れて、地下クリスマスとかなんかやらない別に、ね、どうぞ自由にやってください。教会としてはそのいわゆるね、クリスマスの日、ケーキを食べて喜ぶとかそれはでもいいと思うんですけど、キリストの誕生を喜ぶということは誕生を喜ぶんですかね、特にその日に喜ぶということはしないと、ということですのでね、どうぞそのことを覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで白馬の宣伝がありますのでね、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
自分は偉くなると神様から語られたのにもかかわらず、その夢から
私たちに最善を与えられ
信じてくれの。ほらもうじき天使様から召されることある。
全ては益になるから。
じゃあ個人に来て楽しかった。
はい、どうもありがとうございました。2月28日から3月の2日の予定でですね、白馬スネルキャンプが行われます。スネルゴイっていうのは1970年代、80年代、荒井先生が始められた働きでね、キリストの道路者を作るっていうね、そういう導きを持って始められたんですね。で、キリストの道路者っていうのが少ないんですよね。でもそれを通していろんな働きが起こり始めて、それを、このキャンプは継承しております。そしてね、キリストの道路者とともにこのリバイバルの道路者を神様はね、立て上げるという動きに入ってですね。それで非常にすごいなと思うのは、主の十字架の飯っていうのは二つあって、まあ多くの教会も同じような飯だと思うんですが、週末のリバイバルに関わるっていうのは一つと、週末の働きに関わるっていうのは一つなんですね。 だからこれが一つ大きなポイントとしてあるんですが、この白馬っていう名前ですね、偶然だとは思ってないんですが、これは黙示録から見るとですね、白馬に乗ってるのはリバイバルのキリストをまず表してるんですね。それとともにですね、再臨のキリストを表してるんですね。そうなるとまさにリバイバルの働きと終末の働きってピタッと合うんですね。で、私はこれは偶然だとは思ってないんですね。主がその中で確かにその素晴らしい技を成してくださっているということを感じます。そしてですね、リバイバルの働きに向かっての大きな技がここで起こってきているということをね、覚えておいてください。それでさっきギフス のインタビューを聞いてたら、はじめくんが何も言わないで終わっちゃったんですね。で、何も言わないで終わったんですが、言いたいことは多分これだなって分かったんで、私には代わりに言います。違ったら違うって言ってください。それははじめくんのおじいちゃんのことで、40年間神様を拒絶してたんですよね。それで非常に固く拒絶していて、漆島さんたちが伝道しても、戦友のところに行くとかなんか行ってももうダメ。それから漆島はね、はじめくんの妹さんものすごく口の賜物があるんだそうですけど。ね、でも全然ダメだそうだったんですね。それで二十数年前に、そのために、お母さんのお父さんだったそうですけど、救いのためにこの祈ってくださいということで祈った時に予言が来たんですね。でどういう予言かというとね、お孫さんを通して救われると、こういう予言が出たんですね。それを聞いてですね、漆島牧師は絶対妹さんを通して救われるんだろうと思ってたんですね。そしてね、それから二十数年堅くなさは全く変わらないと、ね、そういうような段階だったんですね。そしてね、ちょうどギフスが、四国のね、施設に入っておられるので、そこのそばは何回か通ったんですって。で、時間があったら寄ってくださいって言って、いつも時間がなくて寄れなくて、そしたら寄れたんですって。そしてね、ギフスが賛美をしたときに、まあ、ちらっと言ったことありますよね、はじめくんが、なんか一番前でおじいちゃんがね、よっぽど嬉しかったんでしょうね。はじめくんが喋ったみたいな感じで。ね、いてね、でその時に村上牧師夫妻も来てて、そしてですね、終わった後になんかはじめくんを押したんですって。何かというとね、今チャンスだから伝道したがいいってね。で、はじめくんも なんか後ろに引き下がり気味だったんですけど、村上夫妻の押しが強くて、そしてですね、おじいちゃんと話したんですってね。ほとんどの街話さないと思いますよね。そしたらね、救われちゃった。あれ、簡単に救われちゃったんだよね。ね。で、びっくりしましたね。はいって言って救われたんですね。で、あんまし簡単に救われたからね、信用できなかったそうですね。そしたら、その施設から帰るときにね、虹が出た。でまさに主が働いてくださったということで、そしてもう昇天されたんですがね、救われて昇天されたっていうね、素晴らしい技が起こりました。感謝したいと思います。で、その時の予言の働きですね。そして常越キャンプにおいてはね、ここからいろんな器が出てくるということをね、感じます。そしてその一つのポイントは、賜物の働きですよね。で、まあ、ある方がこう言ったんですね。何かというと、予言の試験で80点取った。すごいできるとかなんか言ってね。言ったので、ちょっと私聞いたんですよね。何年勉強してるって。言ってましたね。十数年。皆さんね、十数年で80点というのは高い点数ですか、低い点数ですか。そしてね、見てますとね、 ある方々は預言者学校を卒業することを諦めている。一生ね、その預言者学校に入ってるんじゃないかと思っている方がいらっしゃいますが、でもね、学ぶこととか起こることっていうのは神様はですね、用いられるんですね。ですからこれはね、大きく用いられるときは近づいてきてるっていうことをね、思います。そしてこのキャンプの特徴がですね、レバイバルの器を養成であって、特別な例の注ぎかけとね、恵みがこの中にあります。ですからどうぞ皆さんね、いらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。そしてね、ちょっと最近、これは何か特別なことを主が言ってるんじゃないかっていうふうに思い始めてることがあるんですね。それはどういうことかって言いますと、パトモスで3年連続白馬が出てきてるんですね。で、白馬でしょ。ね。そしたら、今年の11月の、オリーブ山のね、イスラエルチームにおいて、11月の1日にね、印が現れたってことがあるんですが、白馬が来たんですよね。あそこ白馬が似つかわしくないと。私は、あそこにね、もう、すごい いっぱいいるんです。おそらく1年以上いるんじゃない。全部合わせたらね。そんなの見たことない。ラクダはいるんだけど、白馬はいないんですね。で、白馬出てきちゃうんですね。それで白馬はね、変な動きをしたんですね。それは何かというと、私たちが祈ってるお庭があるんでしょ。その周りをね、私たちを囲むかのように一周して出てったんですね。で、それはどうしたっていうかもしれませんが、これはですね、白馬っていうのは、黙示録の象徴であってね、また私たちの、飯と大きな関係を持つことであってね、これは大きく神様の働きが動くっていうことを言ってるんじゃないかということを、期待しておりますね。で、どうぞ皆さんね、いらっしゃってください。お金のない方は、サラ金には行かないで、祈っていただきたいと。こういうふうに思います。そしてね、思う以上に祈りは応えられます。で、その中でね、神様の特別な恵みがありますので、期待しつつ行ってください。それで、マーリン子供チームのね、ビデオがありますので、それを見ていただきたいと。こういうふうに思います。
イエスは十字架により勝利を取られた。復活すれ今も生きておられる方、永遠の命受けて与えられたこの道を、
あなたの恵みに応えて、We have to learn that faith in God. So, do you remember what happened to the men who wanted to make wine?
3月26日から3月31日までロスに、チームが使わされます。感謝と賛美とリバイバルキャンプですね。どなたでも出席することができるのでね、ぜひ皆さんいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。また映像を見て思うんですね、向こうに行くたびにマーニーさんとお会いしていてね、ハグをして、そして別れてきたんですけど、次はハックする時は天でハックする時ですね。で皆さんも、死ぬかあるいは軽挙されるかでね、再びお会いすることができるっていうのはね、素晴らしいことだなと、こういうふうに感じます。そしてですね、ロスと我々とは非常に大きな関係があるっていうことを感じるんですね。最初ですね、チャーチオンザウェイの元の街道、今祈祷チャペルになってるんですね。そこで祈り込みなさいということでチームが送られていったんですね。 でそこで重要なことがいくつも示されました。もし遅くなってもそれは待て、それは必ず来る、遅れることはないってリバイバルのことが示されて、そしてですね、賛美を変えなさいということで一気にワーシップ賛美にそこを通して変わり、それからオーケストラを作りなさいというと、オーケストラ の働きに、まあ、それはだいぶ遅れたんですけど、示しはそこなんですよね。それとともにね、天の印を持ってあなた方に示すといったのもそこの示しなんですよね。でそこから始まったんですね。ですからね、原点みたいなもんですよね。そしたらなんか今年火事になっちゃってね、それで燃えちゃったそうですね。でもそれを聞きながらね、なんか主はね、ここからもう次の段階に入った、ここは必要なくなったってことをね言ってるように思います。まあ、もし遅くなってもそれを待てだから、必ず来るっていうリバイバルはもうすでに起こり始めてますし、またいろんな働きもね進んでるということですね。そしてね、心を土台にマーリンさんの感謝の教え、そして次にスティーブさんたちの賛美のこと、そしてアズサガイリバイバルのことが次々と開かれていったんですね。そして一つ感じるのはね、いや特別な例の注ぎかけがあるというふうに感じるんですね。例えば、去年行ったチームの人たちを見てると、なんかね吹っ切れたり変わったりぐんと伸びたり、あ賛美ですよね、スティーブさんとか路上ライブかな、ハリウッドの、それを感じるんですね。私もいろんな、派遣に行ってね、やっぱり特別な例の祝福をね感じますね。でどうぞ皆さん、導かれている方はねどうぞいらっしゃってください。導かれている方でお金があって導かれている人が従わないともどうにもならないと、地獄に落ちようよですよねしかしですね、お金がなくて導かれている方もたくさんいらっしゃるんですね。諦めないようにね、非常に大きな興奮をそこで失うことになりますのでね、御心なるは道が開かれるということをね、どうぞ覚えておいてください。それで、メッセージの方に入っていきたいというふうに思うんですが、神様はクリスチャンにおいて年々祝福を増し加えてくださいます。だから私たちは年々より多くの祝福のうちに入っていくんですね。そして、教会においても年々祝福を増し加えてくださいます。だから私たちが不信仰を握らない限り、私たちはね祝福されていくわけですね。そしてですね、今年示された言葉は、そういうことではないんですね。それは何かというとね、奇跡が起こるぞって言葉なんだ。ですから神様は皆さんの人生とか、あるいは教会の働きにおいて奇跡を起こそうとしているということを感じるんですね。そしてこの御言葉は3つのポイントがあります。一つはですね、神を信じなさい。もう一つは受けたと信じなさいと。三つ目は告白、こうなってるんですね。それで、まず問題は神を信じなさいということなんですね。この神を信じなさいという、実はね、何を信じてるのかでもう決まっちゃうんです。だから神を信じなさいっていうのを聞くだけで、その人に神様の特別な祝福が表されるとか、奇跡が現れるか現れないかって分かっちゃうんです、ね。じゃあね、神を信じなさいっていう時に何を信じるんでしょうか。神の何を信じるんでしょうか、ね。そこが第一の問題です。で、神様の生ける技を見る場合にはですね、そこのところがはっきりしてないとダメなんですね。第一に考えないのはね、神がいらっしゃること、これを信じるのか、ね。神様のいらっしゃることを信じなければ、私たちのクリスチャン生活は成り立てませんよね。で、誰にでも必要なことですね。でもね、この場合は違うんです。 神様がいらっしゃることを信じても皆さんが奇跡を見るわけではないのですね。じゃあね、次に何が必要なのかっていうと、ね、考えられるのは十字架によって罪が許されたことですよね。それを信じることが、ね、十字架によって罪が許されたことを信じることによって私たちはクリスチャンになりますので、どなたにも必要なことですよね。でもね、奇跡が起こるためにそれが、土台にはなるんですが、ポイントではないのです。というのは皆さんもお分かりのようにね、十字架を信じて罪を許された方々が生ける神の技を見ないというのはたくさんあるんです。むしろ十字架を信じて罪の許しを受けた方の多くは生ける神の技を見てません。それは何かというと信仰のポイントが違うからです。じゃあ、何がポイントになるかって言いますとですね、これ復讐なんですよ具体的に。で、私が行きたいのは告白なんです、ね、告白は愛してますよってそういう告白じゃないですよね。で、そこに行こうとしてるわけですけど、ウクライナから連絡があったんですね。浴衣軍団のおかげだと思いますが2000人の教会からね、招待がありました。だから、まあ、御心ならばね、行きたいというふうに思うんですね。それとともにね、スロバキアから招待があったんですね。スロバキアで一番大きな教会の、そして、使徒の方だと思われますね。いつ来るんですかって言ってくださったんですよね。でね、そのスロバキアの教会でね、私メッセージをした時にこう言ったんですね。何と言ったのかというとね、この中で私が一番愛されてますって言ったの、ね、そしたらね、そこの牧師さんよく話聞いてんですよね。で、私をねギロッと睨んだの、ね、そんなことあるかっていうねそういう応答ですよね。でもこれは言い方であってね、私がどういう意味で言ったのかというと、何度も言ってますが、皆さんね、私たちは愛されているのです。神に私たちほど愛されているものはいませんですね。そしてね、その愛っていうのは本当に深く大きな愛です、具体的にね。そしてそれを個人的なレベルで見るならば、ね、私は誰よりも神様に愛されていると思うような愛で愛されているのです。だから逆に皆さんに関して言うならば、皆さんは誰よりも神様に愛されているというような愛で愛されているんですね。私たちが愛されているんですね。これが大きなポイントなのです、具体的にね。で、それを知った時にね、顔が和んだんですね。それが原因かもしれませんね、呼んでくれたっていうのはね。で、今日来た時にですね、すぐ入らないで、その、エレベーターのところでね、ちょっと3、40分待ってたわけですね。で、犬がいた。ね、犬がいた。ただ、私はね、犬好きなんですけど、用があるから、だって用意しないといけないでしょ。犬がないといけないし、だからね、そっけない態度を取ったの。そしたらね、向こうもこちらの意識が分かったようで、そっけない態度を取ったんです。で、目の前にいる犬と私と3、40分間一緒にいましたけど、互いにそっけない態度を取ったんです。でもね、犬を飼っている方は犬好きでしょ、ね、私嫌いなわけじゃないですよ。その時はそういうような状況だったっていうことですよね、やることがあってね。そしてね、場合によっては一人より愛してる人もいるでしょいや、それが悪いって言ってるじゃないですよ。ね。で、その時にね、ちょっと考えてほしいんですが、犬を愛している方においてもね、人を愛する方においてもね、本当にその人たちを愛してる時に、どうしたいですか？ちょっと元に戻りますが、神を信じるってのは、答えはね、自分が愛されてることを信じるってのが答えなんです。ね。ところがね、皆さんね、 私は神に愛されてるという信仰を持っていても、皆さんね、奇跡は起こってこないんです。具体的にどう愛されてるかっていうことを捉えておかないとダメなんです。で、それ大丈夫かっていうことです。皆さん具体的にね、そうしますとね、こう考えてみるといいんですね。どう考えてみるといいのかっていうと、皆さんが人を本当に愛したときに相手に対してどうしたいのか、ね、そうするとね、喜ばせたいと思いませんか、ね、その人が喜んでくれること、犬でもいいですよ、喜んでくれることはね、大きな喜びになるでしょう。苦しみの中にいる人を見たときにね、解放されてほしい、解決してほしいと思いませんか。失敗しちゃった人たちにはね、成功してほしいと、困難の中にいる方々にはですね、困難の解決を見てほしいと、こう思うでしょう。で、皆さんね、神様はそう思ってるんです。そしてね、それを信じてるかなんです。例えば、この間、エルサレム行った時に若い女性の何人かの方々がね、スイートに泊まったんですね。で、スイートに泊まった理由はね、皆さんもお分かりになると思うんですが、何かっていうとですね、祈ったからです。じゃあどうして祈ったのかって言いますとね、その前にスイートに泊まれるように祈って、スイートに泊まれた人がいたからです。だから神様はスイートにも泊まらせてくださるという信仰を持てたんです。それがポイントです。だから神が私たちを具体的にどのようにして愛されているかっていう時に、それを信じているかどうかなんです。そしてその軸がしっかりすると、祈りの軸がしっかりします。で、祈りの軸がしっかりするというのはどういう意味かっていうと、例えば私たちが困難から解放してくださいって祈る時に、大丈夫かな、本当に神様解放してくれるかなと思うことはないでしょうか。ところがね、愛されてるって軸がはっきりするときに、主がなそうとしていることがね、はっきりと見えてくるんです。私はクリスチャン生活を送ってね、こう思うんですね。過ぎ去ったことを見るときにね、すべて息でした。まさに神の配慮とね、神の助けと恵みは完全でした。ですね。で、皆さん、神は私たちに愛を表してください。それをね、信じるかどうか、ここがポイントなんですね。で、私はですね、最初、癒しの信仰のない教会に行ってました。いい教会だったんですけどね。で、不思議さんが治らない鬱で、ベニヤミン君が治らない脳障害で、で、私も体の病気だったんですね。しかしね、癒された。どうして癒されたのかというとね、私が知るようになったからです。神様は癒しを行うことができると。不可能な病でも御心ならばひっくり返すと。私はそれを知ったので、適応していったんです。適応していったんですね。ですから、一つ大きなポイントは何かというと、神を信じる内容、ね、これに大きなポイントがあるいうふうに思っておいてください。そしてですね、告白っていうのは重要なんです。これは非常に重要なことになります。ロマ書のね、10章を開いてみてください。10章の9節は、305ページになりますが、こう書いてあるんですね。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。こう書いてありますね。で、これははっきり言ってるんですね。二つのことを言ってます。心で信じ、口で告白して救われる。で、ここでね、口で告白って書いてあることをしっかりと見ておいてください。 救いにおいてね、口で告白っていうのは重要な意味合いがあるんですね。第一ヨハネの一章ちょっと開いてみてください。そうなりますとね、こういうことが書いてあるんですね。一章の9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますって、こう書いてあるんですね。十字架を信じてね、罪の許しが来るんですが、こうはっきり言ってます。十字架を信じて告白、神の前に罪の悔い改めの告白をする。そしたら許されるって書いてあるんです。そうしますとね、救いにおいてでしょう、告白でしょ。それから皆さんね、許しに関して告白なんですね。実はね、告白はね、大変なポイントを持ってるんですね。そしてね、ヤコブの手紙も見るとさらに厳しいことが書いてあるわけですね。ヤコブの手紙のね、3章3章のですね、4節お読みいたします。これはね、言葉に関することが書かれているんです。口に関することが書かれているんですね。こう書いてあります。また船を見なさい、あのように大きなものが強い風で押されている時でも、ごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところに持っていかれるのです。何を言ってるのかというとね、口の告白によって方向が変わるって言ってるんです。で、口の告白をすることによって技が起こるって言ってる。そしてね、マルコの福音書の11章のところに戻ってみますと、こう書いてあるんですね。どう書いてあるかっていうと、23節で、誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって、動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。ですから、信じて言うならば、そうなると書いてある。これ皆さんね、由々しき事態なのです、皆さん。何が由々しき事態なのかっていうと、信仰のポイントに告白のことが述べられているのです。そして告白が一つ大きな役割を果たしているってことをここで言ってるんですよね。で、私は入院した時に、私の病棟はね、よく人が死んだんですね。で、同じ病気の人で、私より3日前手術した同じぐらいの年の人も死にました。具体的にね。で、その時にね、おかしいなと思ったんですね。何がおかしいなと思ったかっていうと、死んだ人はね、もう大変だ、死ぬとかなんか言ってたんですね。私、そんなバカ、そんなことで死ぬわけないって言ってたんですが、周りの人でね、なんかね、死ぬとかね、大変だって言ってる人がね、ダメになっていくんですよ。もちろんね、神の言葉を言うことによって神の技が起こるわけで、否定的なことを言うことによってね、否定的なことが起こるっていうことではないんですが、やはりね、その傾向がありますよね。言葉っていうのはね、重要なんですよね。で、皆さんのね、告白を注意しなきゃいけないんです。神の働きと神の技において告白は重要な意味合いがある。じゃあね、告白をするときに何を告白するのかっていうことなんですね。で、この告白のときにね、告白する内容っていうのはね、信仰なんです。で、これは気をつけないといけません。なぜ気をつけないといけないのかっていうと、私たちはね、不安を本能的に告白しちゃうから、恐れを本能的に告白するからですね。でも皆さん、聖書で言ってるのは信仰なんです。 信仰なんですね。それでデンバーで集会をしたときに、神達さんがね、私の魚の目の癒しのことを言ったんですね。で、魚の目の癒しの話をね、私聞いたんですけど、その瞬間にね、あ、魚の目が癒されたって分かったんです、ね、それで私はね、靴下の上からね、魚の目がどうなってるか確かめたんですね。具体的に神達さん目の前で喋ってるんですが、ね、よく分かんないような感じで喋ったんですね。分かんないんですよね。そしたらね、靴下脱ぎたくなってきてですね、実際に裸足になってどうなってるか調べたくなっちゃったんですね。でもそこ神達さんがいるし、 4,5 人の方々がいらっしゃるでしょ。で、女性ばっかだしね、まあ EGA さんはいるにしてもね、まあ、そんなバカみたいなことできないなと思って、じーっと我慢してね、ホテルの部屋に行ってね、そして見たら亡くなってたんですよね。で、最初の魚の目の癒しってのはどういうことだったのかっていうとですね、すごい魚の目ができたんですね。そしたら新聞見ちゃって、この手の魚の目は治りませんって書いてあったんですね。えぐり出しの手術しないといけないと、まあ、そのためにね、入院もしないといけないから、その話を聞いた時にね、あ、治らないんだっていうふうに私ね、受け入れちゃったね。そしてね、まあ、私の人生、足が痛くてもしょうがないななんて思いながらね、生活してたんですね。そしたら、うちでテレビ見たら、神様が言ったんですね。あなたは、この魚の目が癒されるように祈ってませんねって言われたんです。祈ってなかった。だからね、すぐね、悔い改めて、魚の目が治るように祈ったんですよね。で、忘れちゃったんです。そしてね、1、2週間経ってあれと思ったんですね。ないんですよ。見事に癒されちゃったんですね。感謝したいと、こういうふうに思います。そしてですね、何年か経った後に、私ね、魚の目体質なんでしょうね、違う魚の目ができた。また前の魚の目に負けないしぶとい魚の目ですよね。それでね、今度は、前の魚の目が癒されてるから祈ったんですね。治らない。祈ったんですね。治らない。祈ったんですね。治らない。もうでもね、すごく祈ったんですね。治らない。で、おそらくね、7年かそのぐらい、8年ぐらい行ってんじゃないかなと思いましたね。こっちも祈り続けてるわけですよね。治らない。そしたらね、誘惑が来ちゃって、どういう誘惑が来たってかっていうとね、こりゃ祈ったって治らない、もう祈るのやめようかなと、という誘惑がね、ふらっと来たんですね。まあ、サタンが的をかけたって言えるかもしれませんね。でもその時ね、精霊がね、助けてくださったんですね。いや、そんなことしちゃダメだと、ね、そして祈り続けて、ね、神様は最善なことをしてくださるということでね、私ね、引かないことにしたんですね。そしてね、引かないことにして祈った時に新告白をしたんです。告白したんです。なんで告白したのかというと、私のこの祈りを神様が聞いてくださったことをありがとうございます。で、神様は私に最高の技を成してくださいます。今私はそれが見えませんが、はっきりとそれを見るようになります。それへあなたを崇めます。ですから、どういうパターンを取ったのかというと、告白です。そしてね、2週間ぐらい経ったのかな。そしてデンバーの集会だったんですね。そしてね、神達さんが私の前、昔の魚の目の話をした瞬間ですよ、治ってるって分かったんです。あれ、ないぞと思ったんですね。それでね、靴下のこととしたそしたらね、治ってましたよね。で、この時皆さんね、告白。そしてね、告白っていうのは神の働きと大きく関わるってことをね、聖書を見ると明確に出てるんですよ、皆さん。ところがね、告白に対してね、無防備の人が多すぎる。もう明らかに告白って言ってるわけです。救いも告白だし、罪の許しも告白 信仰も告白、自分の人生の方向も告白によって違うぞって言ってるんです。これ言ってるでしょ皆さん。だから皆さんね、告白気をつけないといけない。告白全然気にしなかった人、手挙げて、いや正直ですねもっといっぱいいると思いますよね、具体的にね。じゃあね、何を告白するのかっていう問題になってくるわけですね。御心を告白するんですけどね、そうした場合ね、もうちょっと言ってるからお分かりになると思うんですが、じゃあ御心は何かってことになっちゃうんですね。御心っていうとね、途端にもう心を閉じちゃう人がいるんですね。どうして閉じちゃうかって分かんない何が御心だかさっぱり分かんないと、ね、それで心を閉じちゃう人がいるんですが、御心は2つの形でいきます。いいですか。一つ、これはね中心的なことなんですが、御言葉、これです。御言葉の約束を私たちはね告白することができるんですね。これは御心です。それから示されたこと、例えば先ほど言いましたよね、はじめくんのところではおじいちゃんが救われたんだけど、おじいちゃんが、まあ、40年間かたくなに、ね、神様を信じないでいたんだけど、20数年前に予言を通しておじいちゃんは孫を通して救われます、言葉が来ましたよね。示しですよね。そして示しの場合、時が来た時に成就しますよね。だから示しを信じる、このどちらかな。で、示しとかなんかのことはよくわからないっていう方々はね、それは構わないんですね。言葉、例えばさっきの、魚の目のことで、私は何を信じたのかって、求めなさい、そうすれば与えられますって言葉があるでしょ。で、私は求めたから聞かれたって信じた。だってそう書いてあるんだね。求めなら与えるって書いてあるでしょ。だから求めたから、最善なことが神によって表されたと信じたのです。で、これはいいですか。御言葉を適用できるんです。お分かりになりますか、ね、その結果がどうなるか分かりませんよ。一つ分かるのは、最善の結果が現れるということは分かりますが、自分の思う結果になるかどうかは分かりません。でも私は祈ったのですね。求めたから、あなたが私の魚の目の祈りを聞いてくださいました、素晴らしいことを私にしてくださいます、そして私はそれを見るでしょう、告白して、告白、分かんないかな、ね、例えば皆さんが、どうしようもない問題とかなんかにの中にいるときにどうするかというとね、いろんな御言葉を通して私たちは告白することができません。すべてを感謝するならね、今問題でとんでもないことを感謝する中で言えるんですね。この後ろに神の素晴らしい計画があります。私はね、神の手によってその素晴らしい御業を見るでしょう、見たら私は驚くでしょう。ですから今からあなたを崇めます。だから問題があるときに、皆に頼るものは失望することはないっていう見事があります。私は神の皆に頼っています。だからこの問題は私にとって大変な問題ですが、失望しない結果になるでしょう、私はそれを見るでしょう、そのことの上に主を崇めます。それでね、なぜ告白が重要なのかっていうとね、信仰のポイントとともに告白のことが書かれているからです、ね、これがね非常に重要な意味合いを持っているということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。そしてね、示しがあるのならば、ね、それで告白することができる。例えば私は病気が癒されるということを主に示されたので、そのことを告白していきました、具体的にね。そうしましたらね、主の時に完全な癒しが起こったんですね。で、最初は困っちゃったんですね。なぜ困ったのかって、福音派の教会にいたから、私が癒されたって言ってる間にどんどん悪くなっちゃった。そうしますとね、 ちょっとカリスマの反対の人はね、秋元君は癒されたって言ってるのにどんどん悪くなってる、ね、そしてとうとう入院しちゃった、だから講談から非難を受けちゃった、ね、癒しを言ってるけ どう、ね、入院してるじゃないかってね、癒しはインチキだみたいな感じでね、追い込まれちゃったんですよね、具体的に。しかしね、主はね、癒すっていうことを言われて、私はそれをね、告白し続けたんですね。そしてね、時が来た時にこう癒されたんですよね。でそれから、25年間歯医者以外のお医者にかかったことはなかった、ね、まあ、それからまだしばらく経ってね、今いるわけですけどもですね。で告白はね、重要な意味合いを持つということをね、どうぞ覚えておいてください。それでね、一つ告白をしたいことがあるんですけど、日本のファミリーホームの設立、奄美大島もそうだし、その他の地域もそうですよね、それは主の御心なので受けたと信じなさい、ね、だからそれをね、ちょっと告白したいとこういうふうに思います。ですからファミリーホームのいろんな地域、そして奄美大島のファミリーホームができたっていうことを感謝して、そして喜ぶと、ね、じゃあお立ちください。で今ね、牧師に導いていただきますね。ファミリーホームが奄美大島とか日本のいろんな地域にできて、そしてそれが完成して運営が始まったっていう告白です。
天皇様、あなたが日本の各地において日本のファミリーホームを建設してくださったことをありがとうございます。主を褒めたたえます。あなたが
この本部奄美大島のファミリーホームを
奄美大島において、また全国において、
一つ一つまた日本のいろんな地域にファミリーホームを立て上げてくださったことをありがとうございます。法律、立法に認められたこともありがとうございます。そして働きが始まったこともありがとうございます。あなたの御業がなされました、また子供がやってきたことも感謝します。あなたの働きが豊かに働き始めたことも感謝します。あなたの御業と御祝福をありがとうございます。あなたの皆の現れを感謝でいます。あなたの御働きの現れを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。はい、どうぞお座りください。賛美をしていただいて、こういうふうに思います。